常にシフトが埋まるコンビニ人材戦略。コンビニアルバイト採用の専門家、菊池です。
アシスタントの安井です。菊池さん、コンビニでもやっぱり今流行りって言ったらすごい申し訳ないけど、ハラスメントって言葉多いじゃないですか。なんか、はい、やっぱりあるんですかね、コンビニでも。
ものすごくありますね。
やっぱ一社会ですからそれありますよね。
そうですね、やっぱりお店がちっちゃくて、アルバイトと店長とか含めても20人ぐらいの、まあ、20人から30人ぐらいの世界なんで、
はい、はいはい、
やっぱり発生しやすい温床というか、
そういうのあるんですか。うわー、そうか。例えばどんなお話があったりするんでしょう。
例えばで言うと、いわゆる、まあ、代表的な、セクシャルハラスメントですね。
はい、そうですね、はい。
っていうやつは、これはもう結構ある話で、やっぱ、店長が、男性店長の比率がやっぱ圧倒的に高いんですよ。
ああ、なるほど、はい。
店長もオーナーも含めてですね、多いんで、で、働く方は、まあ、パートさんだったり、まあ、学生さんも含めて結構、従業員さんは女性の方が多いんで。
ああ、なるほど、なるほど。
で、
はい。
まあ、起きやすいというかですね。で、付きまとい案件とかですね。
ああ、うわうわうわ、それは嫌だ。
いますね。まあ、事例を話していいのか分かんないですけど、まあ、
はい、
あるお店で、人妻って言い方してたのか、まあ、ご結婚されてるパートさん。
はい。
はい、方に、その独身の店長が付きまとうっていう案件があって、
はい、
その付きまといも、やっぱ店長だから自分でシフトとか操作できるじゃないですか。
ああ、なるほど。
ちょっとやり方が、あとお給料も操作できるんで、
それひどいな。
ちょっとお給料を他の人よりも、プラスで、なんか心づけでお金入れたり。
あ、それでなびいてくれるかもみたいな話ですか。
そうそうそう、そのパスは欲しいって言ってないんですよ。言ってないんだけど、まあまあ、あれね、増やしていてありがとうございますはあると思うんですけど。あとシフトの時間を、上がる時間を自分と一緒にして、一緒に
帰るみたいな。なるほど。
とかですね。
それはもう、告発されてっていうことになるんですか、最終的には。
最終的には、まあ、そのパーツさんから本部の方に、まあ、クレームというか、さすがに気持ち悪いんですけどって入ってきて、で、その手、まあ、複数やってるお店だったんで、まあ、店長移動させてと。
ああ、なるほど、はい。
いう風になったっていうのが、ありまして、まあ、なんとでもできるんで、まあ、その案件じゃないですけど、ウォークインってジュース入ってるところあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
一緒に作業しようよって言って、一緒に入っていくとかね。
うわー、嫌だ。
気持ち悪いのが結構あるんですよね。
ありますよね。じゃあ、そういう時は、困った時は本部に連絡したらいいんですか？
まあ、大体複数店でやってて、店長が、まあ、そんなことしてるって言ったら、まずオーナーさんに相談。本部の相談窓口もあるんで、まあ、フランチャイズ本部の相談窓口も言えば、話はオーナーさんに伝わるんで。
なるほど。
とにかく一人で困んないことが、一人で困って抱え込まないことが重要ですね。
ですよね、ほんとほんと。まあ、セクハラもそうですけど、同じことはやっぱパワハラとかにも言えたりするわけですよね。
ありますね。そう、パワハラは、まあ、いわゆる、帰らせないハラスメントとかね。
帰らせない。
結構、やっぱ上下関係ができるんですよ。はい、店長とアルバイトでも、特にフリーターみたいな子とかは、結構上下関係ができて、で、仲良くなる分にはいいんですけど、やっぱりなんですか、この前のサービス残業の話なんですけど、
はいはい、
あんな感じで、あれ終わったのか、これ終わったのかって言って、できてないじゃないかって言ってずっと返さないっていうね。
そんなことできるんですか。
やっぱ、ものを知らない店長が、やっぱ店長になっちゃうと、どうしても。
なるほど。
ね、発生しますね。あと、いわゆる新人いじめじゃないですけど、まあ、 法人とか企業とかで入ると、
うんうん。
結構文化として長時間働くやつが偉いんだって文化が根付いてるんで、
ああ、なんかそれは日本って感じしますね、すごく。
昭和の初期かっていう。
ねえ、ほん
経
と。
済成長って
う
ことだよ
んうんうん。
ね。のやり方をさせられると。
うんうんうん。
で、今文化って言ったんですけど、結構この文化ってどこの文化かっていうと、今はないと思いますよ。今はないと思いますけど、複数店やったから100店舗とかやってるフランス会社
はい。
が、まあ、なんていうの、会社ぐるみで、そういう風潮を作って、店長たち帰れないとか、まあ、ちらほら本社の方でもそういうのがあった。だから、スーパーバイザーさんになる前とか、営業担当になる前とか、店舗で結構仕事したり覚えたりするんですけど、それがもう長時間にわたっちゃうみたいなことが、やっぱり、業界的にはあったみたいで、まあ、今もあるのかわかんないんですけど、
なるほど。じゃあ、ちょっと、本部が完全に味方でもなかったりするんですか？
社員として入っちゃうと、完全に味方でもないかもしれないですね。
その場合、誰を頼ったらいいんですか？
もう、やっぱり、そうなっちゃうと頼る相手がいないので、まあ、我々のような派遣会社ですかね。これ出していいのかどうかわかんないですけど。ただ、
なるほど。
真面目な話で言うと、やっぱり、そのハラスメント案件で、人が、ハラスメント案件でってこともないですけど、とにかくまあ、人が急に辞めちゃったわ。絶対それが内在してるんですよ。内在してて、だからまあ、その時我々当然助けに入りますし、で、できれば、店舗と、オーナーさんに、営業トークで話す前に、やっぱ我々店長と先に話すんですけど、店長たちに、店長さんたちにもう潰れる前に使ってくださいっていう話をするんですよ。だってもう大変なのも目の前で見てて、でもオーナーがって言うんですけど、もう1日12時間毎日働いてるのおかしいからっていうのを、やっぱ我々からお話、機会があればね、させてもらうんですけど、ただやっぱりしょうがない人がいないからとか、いや、こうやってオーナーが困ってるから助けるんだっていう、そういう気持ちで皆さんやってらっしゃってて、結局、長時間労働やって倒れちゃうっていうパターンがあります
ああ、
ね。
なるほど。
なんで、いなくなってから我々当然助けに入れますけど、辞める前に声かけてもらいたい。
そうですよね。確かに、確か
ハラ
に。
スメントの相談は我々専門家じゃないんで、ちょっとできませんけど、それを間接的にフォローすることはできますから。
ああ、なるほど、なるほど。
ここはもうぜひ。
ハラスメントって聞いて、私ちょっと、失礼ながら笑っちゃった案件があったんですけど、会社にいらっしゃる方がどうしても臭いと。スメルハラスメントになるんですかね。こんな話はコンビニではないんですか。
コンビニは結構ありますね。
あるんですか。
結構あります。まあ、いろんな方がアルバイトに来るんで、結構そうですね。ただまあ、どう言えばその人が改善するかっていうのは、ちょっとわかんないんですけど、まあ大体、そういう方がいたときはもうパートさんの格好の井戸端会議のネタになってますね。
あらららら ら。あららら
陰
ら。
でね。
それじゃあもう、スメルハラスメントしてる本人が逆にいじめの被害者になっちゃうみたいな、ちょっと、
そうってい
い
う
と
の
こ
が
ないです
ね、
ね、それは。
よく見ますけど、まあ、匂い気にしない子は、自分が陰で言われてても気にしないだろうから、ね、バランス取れてるのかなとかね、ちょっとね、わかんない。
なるほど。じゃあ、その方は、なんか人間関係に病んで辞めていくってことはあんまりないってことですね。
私、お店やってる時に結構いたんですよ。それで、だから、制汗剤とか消臭剤とか、あとね、なんだっけ、水虫ですごい臭いっていう子がいて、その子はなんか病院一緒に連れてったりして、やったんです
すごい。
よ。結局、気にしない子は気にしないから、全然
ああ、
治ん
そう
な
で
かった。
すね。ああ、なる
い
ほ
ろいろやっ
ど。
たのに、全然治んなかったっていう、
治
の
んな
が、
かったんだ。そっか。それきついっすね。周りにいる方は。
繊細な子は多分上手に、酔ってるよって教えてあげれば、はって次の日からね、治るでしょうけど、 ねえ、言っても治んない子は、まあ、治んないと。
なるほど。いや、でも今の時代って、そんなこと言おうもんなら逆になんか、傷つきましたとかって、それ、なんたらハラスメント、何ハラになるんでしょうね。これ今、パワハラになるんですかね。なんか言われそうじゃないですか。
そうですね、何も言えないですね、もうこうなっちゃうと。
実際に何でもかんでもパワハラやとか、なんたらハラスメント、もうついていけないぐらい増えてますよね。何々ハラっていう言葉がね。
そう
もう、はい。またそんな話も教えてください。はい。
です。
今回はこれぐらいにしたいと思います。次回以降、皆さん、ぜひ聞いてください。菊池さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。